ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知沖の皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが55歳でピアス開けました芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さん、よくあのスマホをこうポチポチポチポチこうネットサーフィンとかされると思うんですけど、そういうスマホとかパソコンで、例えばホームページとか SNS を見てるときに、ピロンとこうバナーや PR 広告出てきたりしませんか？
出てきますね、いっぱい。
あれってクリックしたことあります？
いや、なんすかね、進んでクリックするようなことはないですけど、なんか押してるうちに、あら一回そっち入っちゃったみたいなのあります。
ありますね。いかにも押しちゃいそうな場所に急に出てきたりしますからね。そうなんですよ、
いかにもね。
はい、で消そうと思っても罰を押したのに、すごいちっちゃいから押せてないとかね、ありますが、このなんか日本トレンドリサーチが全国の男女1000人を対象に行った、今話していたバナーや SNS の PR に関するアンケート結果というものによりますと、実際にそのバナーや PR 広告をクリックして、さらにサービスを購入とか利用したことがあるという人が 43.5% もいるんですって。
じゃあ大成功なんですね。そういうすごいです。もう企業さん
出したら出しただけ儲かってるんですよね。
なるほどね。だって半分ぐらいがそういうことに対して押してそこまでたどり着く人がいるわけですよね。でもまあ全商品がそういうわけではないんでしょ。
まあ、そうですね。具体的にその中身を見てみると、健康食品とか、化粧品の例えば試供品とか、あとは漫画の広告、でダイエット商品とかが結構多いみたいです。
なんか出てきますね。
全然でも私は結構そういうの押しちゃってるタイプなので。
押すんですね。
特に漫画。漫画とかが気になったり、あと、まあ洋服多分それでネットで買ったことあると思います。でもこれ見てるとそれも多分普段ネットサーフィンしてるやつをこう AI が何度もね。
なんかあとゲームみたいなのがいっぱい出てますね。
出ますね。
私ゲームなんてね一切買ってないんですよ。
でやらなさそう。
だけどゲームってめっちゃ多いんですよね、あれ出てくる。
ねえ、ちょっとなんか凝ったものとかネットのものとかもいっぱいこう
ねえ、
すごいんですよね。でもそれもやっぱ AI にいろいろ見られて考えられて推しそうなものが多分やっていくんでしょうね。
まあね、その人に合ったね。
ついつい見てしまうものとか逆にありませんか？
ついつい、
なんかご飯屋さんのやつとか例えばいろいろありますけど、
ご飯屋とかは見る。あとなんかなんだろうね、なんか便利グッズみたいなのが出てくるのかな。便利というか、
なるほど。
例えば車を運転するのにあたって、このルームミラーというかバックミラーのところにあのスマホを、この角度でこうつけてなんとかするみたいな、こんなガチャッガチャッガチャッガチャッみたいな、ああいうのとか便利グッズが出てきてあ、これなんかあったらいいなみたいなのはありますよ。
なるほど。
一瞬見たりとか、一瞬見たりするけど、別にそれでこういうのがあるんだって購入はしてないですけど、どういうもんだろうって確かめたことはあります。
一応ページとしては飛んでいく。
最終的な購入のところまでは行ったのはないんですけど、確かめたことはありますね。
そう思うとなんかいつも同じようなやつが出てきたりしませんか？
確かにね、なんとなく似てるようなものが出るかな。
同じようなやつ、あとそれこそ、YouTube とかもそうですけど、見てる関連の動画でいっぱい引っ張られてとかもあるじゃないですか。
ですね。
これで意外と皆さん持ってか、今私言ってたらもうまんま漫画のやつとか出てきました。
漫画どれ？
これなんかあのニュースとか見ててもこういう、
ああ そんなハレンチな漫画見て
るの？ハレンチじゃないですこれ。
ハレンチな漫画。
なんでですか？
ハレンチな漫画
みたいな、ね、乙女チックな漫画なんですよ。乙女チックな。
ハレンチなの見ますね。
そうなんです。もうどう、いい、なんかそういうのがいっぱい出てきてついついクリックして。
うん。
見ちゃうんですよね。え、奥さんはこういうスマホで漫画とか全然読んでないですか？
いやー、私も、
まあ、まあそう、中身まではあれかもしれないですけど、そういう
私は全然ですね。
ね、でもネットニュースは見ますよね。
ネットニュースは当然見ますよ。
ニュースの合間になんかちょっとこう、
うん、
買い物系のやつを見たりとか。
あー、出てくるかな。
でもゲームとかもしない、うん、で最低限のそういう SNS とか、うん、ニュース系、うん、ってことはアプリ何が入ってるんですか、今もその携帯って。
アプリ俺とかそんなね何か使ってるようなことほんとないんですよ。
あんまりたくさんダウンロードしてない人ですか、
はあ、アプリを。
そうなんだ。じゃあこうスクロールして何ページもあるとかっていう、
4ページぐらいですね。
あ、意外と少ない。
4ページぐらい。あ、5ページか。1,2,3,4,5,6,7 7ページって言ったってほぼ使ってないですよ、よく見たら。
これだから見てみるとなんでこれダウンロードしたんだろうとかいっぱいありますよ。
何なんだろうっていうのいっぱいありますよ
いっぱい
なんだこれみたいな今見たら
何かわかんないものとか、
もともと入ってるやつがまああるでしょ。
あ、確かに確かに。そういうなんかヘルスアプリのやつとかもですね。
なんだこれなんだこれみたいなのはありますよ。
いっぱいあります。そういうのをこうなんか使い、でもそれはそれでその一個一個の、うん、そのアプリを開いたらその先にまたバナーが出てきたり、うん、PR 広告とかも出てきたりしますけどね。
ですね。
いや皆さん、
はい、
安心してください。 43.5% の方が購入利用しているという調査結果になっておりますので。
ですね。
まああの活用する分にはいいかもしれませんね。
はい、
はい、
活用してやってください。
そんな話題でした。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さあ山本さん、
はい、
目隠しはしっかりつけていただいてますか？
なんかまたさせられましたけど。
はい、ここからは山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。今日の挑戦は帰ってきた千景の咀嚼です。覚えてます？
なんか2回ぐらいやった1回やった
1回やった
か。あ、でもだいぶ前だよね。1年以上前、1年ぐらい前。
そうですね、
うん、
でも世の中としてはやっぱりまだまだ YouTube とかで、ね、人気の、はい、動画とかありますけども、咀嚼音を楽しむもの、これがついつい癖になるということで世界中にファンがいるそうです。
私もね、
うん、
インスタ見てると、
うん、
リールかなんかで出てくるのがあるんですけど それね、ちょっと大型犬がね、
はい、
大型犬が机の上にこう、はあ、なんていうの、肉とかね、
は
あ
は
あ、バリバリ食う一皿きれいに食べる、まあ、咀嚼音というか、
はい、
その肉を犬が食べる画像があるんだけど、
ガブガブガブガブって食べた後にこうペロペロお皿を舐めるまでみたいな。
そうそうそうそう。それとかパンダがひたすら笹を食べる
地味
面白いのよ。
むしゃむしゃむしゃみたいな。
そうそう。あとゴリラが、
はい、
いろんなものを食べてる。
ああ。
動物系がものを食べるの私好きなんですよ。
はいはい、ね、豪快な音がしたりとか、はいはいはい、なんかこう食べ方のね、うん、特徴があったりしますが、うん、これはもうここからは私の咀嚼音を楽しんで、
いやこれが楽しめるかですよね
いただきながら山本さんにはクイズに挑戦していただこうという企画です、はい、私が今からあるものを食べますので、うん、山本さんは今みたいに目隠しをしていただいた状態で、うん、音だけで何を食べているのか当てていただきたいというふうに
分からんで
よ。これあのパッケージを開けるところから、
パッケージ、
はい、ちゃんとやりますので、はい、なんとなくこうふむふむと思っていただける。
わかりました、
はい、全部で3問参ります。
はい、
それでは帰ってきた地下毛の咀嚼スタート。第1問、
袋ですね。だからせんべい系ですよね。せんべい系、かきピー。違う、かっぱえびせん。ちょっと歯ごたえがあるやつもね。なにこれ、米せんべい。
うーん、
豆菓子。
近くなってきてますね。
米だ、歌舞伎揚げ。当たり、
すごいその通りです。
当たりだ。
すごい、よくわかりましたね。
ちょっと厚みがあったね。
いや素晴らしい。あの大きめの1個で入ってる歌舞伎、歌舞伎揚げ本舗、うん、
あ、
天野屋。
なるほどね、私が好きなやつですね。
いただきました、
はい、
では続いて、
はい、
第2問。
何、あ、なんだこれ、え、なんか、え、食べてんのもの今。
まだ今すくっ作ってるとか言っちゃった。
ヨーグルト
違いますよ、食べ物なんで準備してるだけですけど。
プリン当たり、プッチンプリンみたいなやつでしょ、ウィーンって開けるって。
すごい、プッチンプリンです。
ああ、あとはなんかね、はい、やっぱり制作サイドの、お財布事情みたいなのも見え隠れするんで
ちょっとなんてこと言うんですか。
はい、
え、
まあ、だいたいこう一つのクイズに1000円はかけてはいけないみたいなことがあると思うんですよそういうルールがあるかなと思ったんで、まあ、歌舞伎揚げとプッチンプリン、今そうですね300、400円ぐらい使ってるんだと、600円ぐらいは次の問題では最大では使える。まあそうですね、もうちょっとい
けそうですか。
もうちょっといけそうですね。
いきますか、はい、じゃあ第3問です。
ん、バリバリって開けてますね。
はい、
あ、ポッキーだ。スティックサラダ。これ何？なんかだって繊維質だよね。え、お菓子？お菓子系？これも
違います。
だから野菜系じゃないの？漬物だ。
何の漬物でしょう。
キュウリ。
すごい
当たりましたね。
目隠し取っていただいて大丈夫です、食べますか。
いや、
歌舞伎揚げ、
歌舞伎揚げ食べます歌舞伎揚げをちょっとこうちゃんとこう、
あ、割ってね、じゃあなんかど、うん、バリってやった方がいいかなと思って。
割ったらでも分かりますよね。
そうです、そうです。あ、 いいですね山本さんの咀嚼。これわかるかな聞いただけで。あー一番最初のガブって言った時の歯ごたえ感はなんか大きいやつ食べてそうな感じが、うん、食べ方今山本さんの咀嚼です。漬物は良かったですか？
漬
物は大丈夫ですか？わかりました、うん、さあということで帰ってきた仕掛けの咀嚼は見事3問大正解ということになりました。おまけで山本さんの歌舞伎揚げの咀嚼もお楽しみいただけましたでしょうか、はい、さて山本圭一の挑戦では芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、うん、山本さんに解決してほしい疑問などリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップ、ワンラブ。
ペットショップ、ワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。
改めましてこんばんは、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが55歳でピアス開けました芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さんといえば、まあ、今年に入ってウォーキング、うん、まあ、朝のね、うんうん、なるべく歩いていこうということで始められましたが、はいはいはい、それがこう、うん、今年に入って新しいことを始めようというので、うん、ウォーキングを選ばれたということなんですが、うん、A10 ラボ株式会社という会社がですね、うん、2024年から新たに習慣化したいことっていうものに関する調査を実施しましたので、うん、皆さんの意見も一緒に見ていきたいというふうに思います。
なるほど。私でもね、うん、この2024年からウォーキングともう一個
何ですか、
これは欠かさずやろうと思ってるのが今同時に行ってることがあるんです。
何ですか、イメージ全然。
何だと思いますか。
あ、もう私分かった
言ってください
納豆食べる。
あ、正解。なんでなんで俺言った。
いやなんかほら腸内環境を整えるのに
そうそう俺納豆をまあもうそもそも嫌いじゃないんで、
はい、
だったらもう毎日食ってみようと思って、
はい、
今毎日納豆は1パック食べるようにし
てる。まあ、それあの姫もお好きだっておっしゃってましたけど、うん、2人とも一緒に。それってだって外食も多いじゃないですか、だから朝とか昼とか決めてなくてどっかで1日1泊は食べましょうみたいな、う
ん、です。食べれるもんですよ。だって納豆だけ食べればいいんです
よ。あーそうか、例えば飲んで帰ってきて今日食べてないやと思ったら、一泊食べて、
うん、
寝るみたいな。
寝るみたいなでもいいし、
はい、
でも朝だいたい朝全く納豆食べれない時間なんてないでしょ。
まあ確かに
納豆だけ、
あー電車みたいな
ないでしょ、
うん、あ、うん、ご飯ととかじゃなくてもうほんと納豆だけ。
納豆だけでもいいです。納豆ともずく酢をちょっとだけ入れて
ぐ
っと混ぜて食べるみたいなことでもいいですし、で、あの納豆のタレを使わないんですよ。
もうがっつりタレの味とかじゃなく、
そうです。あとはだからご飯の上でも卵の生卵に納豆をかけて、うん、でちょっとこうマヨネーズと、
美味しそう、
はい、でまあ醤油なのかそう白だしなのかジュッてってあとグジュグジュグジュッてやって食べるとか、
へえ、
をやってます、
ね、いつも食べてる中でおすすめ納豆の食べ方なんですか。
いや今ね最近そのほんともずく酢とちょっと合わせて食うのが、
もずく酢っていうのは、うん、もずくじゃなくってもずくと酢、
まあもずく酢みたいなの売ってるじゃないですか。
もうまんまあの酢の味付けになってるやつを一緒に混ぜ合わせて、
うんうん、
トロトロの状態で食べる。
だから酢の味、
へえ、
スナットですよね。
美味しそうですね。
お酢いいですよ。
うん、なんかこうサラサラサラって入る感じ。
そうそう。
へえ。まあ、なかなかちょっとそれは入ってないんですけど、うん、まず皆さんのこのアンケートで言うと1位は早寝早起き。
うんうん、これはもう本当毎年みんな心がけたいもう明日からでも心がけたいことですよね。
間違いない。
まあ早寝というか早起きの方
ですね。その通りです。
早寝っていうのがどこまでが早寝なのか、まあ、12時前が早寝でしょ。
いや多分10時とかの話だと思いますよ。
10時で早起きは何時ですか？5時6時。
まあ6時までとかじゃないですか。
でも10時に寝ればもう5時は早起きできるでしょ。
いや私起きれないけど起きれない。
いや6時間でいいでしょ大体。
あ、ショートスリーパーで、まあ、ショートっていうかそんなにたくさん寝ない。
そうですね、大体 4、5時間、5時間ぐらい寝て、あとは本当どっか眠くなったりしたら、
はい、
もう10分でも20分でも目だけつぶって目が覚めたら一回こうグンと落ちる瞬間があるじゃないですか、うん、あれでもうなんか復活します。
すごい。なんかそういう人って昔からそういう風なんですかね。起きれる人って、私もどんだけ寝てもずっといつも眠たい人なんですけど。
いやそうですよ、だからガグンとなったらあっ
ち
って、
そのちょっとした昼寝みたいなので、しっかりすっきり起きれる人なんですよね。
いやありますよ。だから運転しててね、ちょっと、はいはい、あの高速のロングで、うん、走ってて、わー眠いなと思ったら私すぐサービスエリア入りますから。
あ、
すぐサービスエリア入ってもうほんとそこで一回こう外出て軽く肩回してみたいな、うん、で車の中で一瞬こううとうっとして、多分自分のいびきを一回書いたか書いてないかでみたいなんで目が覚める瞬間ってあるでしょ。
分かる気がする。
もうそしたらもうすっきりするんです。
嘘でしょ。普通そっからグンって寝るんじゃない
って言ったら目が覚めてでなんか、あ、いや行こうって言ってバーッと走る。それでバッと出るけど、はい、それでもやっぱりなんかちょっと眠いなと思ったらすぐまた次のサービスで入ったりします。
安全運転で素晴らしいですね、早めの休憩で。
ほんと早め早め早めにします私は。
でもそういうのも、うん、山本さん、まあ、我々もそうですけどみんな、
うん、
5時、8時に行って5時に終わるみたいな仕事じゃないじゃないですか、だから毎日日によって起きる時間も寝る時間もバラッバラだから、
です
体内時計が全然整わないじゃないですか。
だけどそれがもう慣れてるからじゃないですか、体の中に。多分高校の途中ぐらいからもうその体内時計何時に起きて何時に寝るっていうのがもうぶっ壊れ出してるわけですよね。
早くないですか高校生。
いやもう高校の3年の夏ぐらいからあの夜の、
あ、そうかそうか、
はい、ショーパブのバイトをやったりいろいろしてたんで、はいはい、であとはもう大体20代で暇な時って朝方までもう明るくなるまでバカみたいに起きてるじゃないですか。
はい、
で明るくなってじゃあ寝ようっつって寝て夕方ぐらいまで寝てとか、
はい、
でまた夜起き出してなんかちょろちょろしてるうちにまたじゃあみんな集まってゲームでもするかみたいなんでやってるうちに次の日の昼ぐらいまでみたいな、そんなんが20代あるでしょ。
うわ元気
で、あとはなんか仕事もじゃあやるし、なんか夜は人来たらちょっと遊んでみたいなんで、
はい、
なんか2日ぐらい寝てねえな、ここいらで寝るかみたいなのが別に昼までも3時間ぐらい寝たらまた復活するみたいな。
だからもうその辺からもう2日寝ないんですもんね。
でももうその辺から多分もうめちゃくちゃですよね、体内時計が一定にはなってないからね。それこそ、仮に11時ぐらいに家を出ないといけないってなって、
はい、
でもまあ前日2時ぐらいまで、ね、2時ぐらいに帰ってきて、
うんうん、
でじゃあ一旦寝て8時に1回起きてそこからウォーキングしてみたいなのもある
すごい、あめちゃくちゃ健康的っていうか強いですね、うん、
だけどそれで股関節おかしくしてる可能性もある。も
それはお大事に、はい、でもなかなか皆さん多分そう山本さんみたいに寝なくても大丈夫とか調整できちゃうというのが、ではないので、うん、まああの新たな活動時間とか余力を確保したい、うん、こう生活リズムを整えたいっていう人が多いみたい、
ね、
う
ん、なるほどね。これランキングになってるでしょ。
そうです。で2位が筋トレと在トレ、うん、 タクトレ、
あ、タクトレね、あ、タクトレか、あ、家ね、うんうん、だから家の中でやるね、
うんうん、ああいうなんか、はいはいはい、いろんな器具とか持ってきてやったりとか、うんうんうん、っていうので、さらに3位は睡眠改善という、うん、
あ、わかる、気持ち上がりますよ、
あ、うん、そうなんだ、うん、で4位が山本さんもやってらっしゃるウォーキング、
う
ん、
あ、それはそうでしょう、その辺に入ってくるでしょう、う
ん、からの5位が、うんうん、有酸素運動によるダイエット、
あ、まあまあまあ、
まあ、ウォーキングもだし、うん、ジョギング、それから、うん、まあ、水泳とかね、うん、いろいろありますよね、うん、なんでこう全部こう健康に関するものが上位を占めてる、うんうん、っていう結果になりましたが、
いや、これもパッと見ましたけど、はい、1位から20位までありますよね、
うんうん、
ウォーキングが4位で、5位ダイエット、ストレッチ、ダイエット、筋トレね、ヒップ、はい、まあ、お尻ですよね、
うんうん、
で掃除片付け、あとは9位が断捨離、
断捨離、
で15位が英会話、
うん、10位、うん、
で11位から読書だ、ダイエットの体重を記録するとか、
はい、
まあ、勉強が13位、ビジネススキルみたいなね、
うん、
結局バーッと20項目今書いてありますけど、
はい、
それは私だって全部やりたいですよ。
あ、英語とか逆に興味あります？
英語なんてもうめちゃめちゃ興味あるよ。だけどもう無理でしょ。
遅くないでしょ、だって
これね、なんかこの間ちょっといろんな人とお話ししてて、はい、なんか2歳のお子さんがいる人と、
はい、
ちょっとこうテレビ電話みたい
な、はいはい、
してたらもうずっと後ろで英語が流れてるんで、
あ、
なんでこれ全部言え英語って言ったら、
はい、
3歳児までに2000時間の英語を聞かすんですって。
何それ。
そうすると勝手に英語が入ってくるんですって、3歳児までに。
なんか1日何分か分かんない、そのまとめ方が。3歳までに2000時間、
うん、
へー、
の英語をずっと聞かすだけでもう英語勝手に入ってくるんだって。
なんか音の取り方が上手、覚えるのがってことですよね。 うちの子も今2歳7ヶ月ですけど、うん、
英語は、
家で見てるものはほぼ全部英語、う
ん、じゃあ結構英語喋れる子になるんじゃないの。今だって英語で喋ってこない、
ある程度は。
Sorry とか。
それでも、まあ、うん、そもそも日本語が片言なんであれですけど、うん、単語とかはもう大体英語だから、飛行機見てもエアプレーンって言うし、
うんうん、
太陽見てもイッツァサンって言うし、
うん、
っていう、そういう単語では覚えてる。
あ、
Here you are, thank you, you're welcome みたいな、
うん、
やり取りとかぐらいはします
けど。あ、じゃあやっぱりちょっとそっち側に入ってるわけでしょ。
慣れ、なんか苦手にはならないようにしようと思ってつけてはいますけど、うん、2000って聞くと、
2000なんだ。でもまあ1年何時間、
1年8700、
1年が8760
時間。
じゃあ3年で言ったら24000時間、25000時間ぐらい。25000時間中の26000時間ぐらいか、26000時間ぐらいの中の2000時間ですよ、
はい、
ってなったら、いや意外や意外、
できるのかな。
できそうじゃないの。
そんなもう
2000時間は
そもそも3で割ればよくて、
で2000時間を24時間で割ると、
え、なんでそこでもクイズみたいな。
だから何日になるでしょ。
だって2000時間を
24で割ると、
24で割ったら、
うん、
83、
83日ですよ。83日分を年間3で割ると、21、
3で割ったら27、
27、1年間で27日分、27日分をだ
い
たい12で割ると1年、
27日なんですよねこれ。
あ、20、そう、27日
は24時間分にしてからの、うん、365で割ればいいってことですね、うん、1.7 時間1日。
ああ、
2時間ぐらいは英語、
2時間ぐらいはずっと英語。
でもこれ0歳からのカウントになってるんで、
だから
3歳までだから、
だからそれを、だからでもそういうことなんだ。1日2時間をずっと英語だけを聞かせてたら
なるのか、
なんとなく入って
耳が慣れて、
2時間でしょ1日。
そうです。
2時間を3歳まで、うん、ってなるともう2時間で韓国の言葉、
あ
もう2時間でスペインの言葉
できるかも。
それをやってればもうあっという間に4カ国です。
でもそんなのもう何がどの国の言葉で何と何なの組み合わせがおかしくなりそうですよ。分かんない。
いやだけどそういう子いっぱいいるじゃないですか。
そう、私あの頭の構造が分かんないんですよね、うん、その何カ国もできる子って不思議ですよね。
でも標準語と名古屋弁はいけるでしょ。
あ
私だって標準語と、まあ、広島弁、
そうですね、
あとはなんか宮崎弁っぽいとか、なんかそんなのって関西弁っぽいとか、
そうですね、
できなくはないでしょ。で
もだし言ってることは分かりますよね。そうでしょ。
アメリカの方とか外国の方はちょっと分かんないでしょ、これが関西弁なんや。
分かんない、方言とか難しいですね
っていうことですよ。
あら
やればできる。
いや今からでも遅くない。
遅くない。いつからでも遅くはないんです。
おじゃあもうこの辺はいけそうじゃん。英語の英会話、うん、
だけど
読書はやらないですよね。別に
読書は私やらなくはないですよ。ここ10年ぐらいやってない。
やってない、はい、ダイエットはいつもやってるし、
ダイエットはやめたことがない。
そうですね、このダイエット系は全部。あ、料理に自炊もしてるじゃないですか。
ですよ。
あ、山本さん15位、
うん、
貯金です。
貯金はしてないな。
どうしたんですか。なんか保険とかいろいろ考えてたり
いや保険を入ってるだけで保険は貯金だって思った方がいいですよね。
うんと思います。なんかあの返ってくるやつとかもありますよね、積み立てみたいなやつ、ね、だ
から積み立てなんじゃないですか保険は。
悩ましいですね
本当に。いや貯金なんてできねえわ。
貯金と投資。
投資か、何がいいのかな。
ニーサをとりあえずやる。
やってもないもん。
奥様はやる気あるんですか。
やる気はあるみたいですけど、だからといって何かをしてるわけでもないですから。
始めた時からスタートですよ。
ですね。
ふるさと納税も結局ねそうやって
やってますけど、
やってますから。
急に年末バーッと物が来るだけで大変ですよ。
届かないよりはいいじゃないですか。
いやいや、
はい、まあ、良き1年、挑戦できる1年生頑張ってください。1年間
は、はい、
はい、さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーはプレゼントいたします。
ポンポンポンポンポンポンポンポン、
路上が全土文字平原制度ホイチョモン、
ポンポン、
好きなのかな好きなのかな、
オーシャン、オーシャン、
やるっきゃない、
きゃきゃない、
ポンポンポン。
ヤオケイチと今夜も井戸端会議。
さあ山本さん、
はい、
今週もたくさんメッセージご紹介していきたいというふうに思います。まずはマコロンさんからです。山本さん、ちかげちゃん、こんばんは。
ば
待望だったハーレーの納車おめでとうございます、うん、カープをイメージした赤が山本さんに似合う素敵なカスタムバイクに仕上がりましたね。でガソリンタンクの部分は麻婆さんの粋な計らいで、うん、あえてスペースが空いているようですが、うん、ここに井戸端会議のステッカーを貼るのはいいと思いますが、いかがですか、番組のイメージアップにもなりますよと、いうことですね。
考えましょう。
絶対考える気ないでしょ。
考えておきましょう。
まあ、とりあえずあのバイクの納車いかがですか。改めて、
乗ってます。
結構乗れてる。
やっぱりカスタムバイクなんで、
はい、
もうやっぱりちょっとあらなんかちょっとネジがこの辺緩んでるかなとかっていうのは
もう
なんかいろいろ出てくるんですよ。
そうな
ん、やっぱりカスタムバイクってそういうもんで。だからなんかそれをもう楽しむようにしてますよ、はい、
なるほどなるほど、
ええ、
ベースは何年ぐらい前のバイク。
2001年かな、あれぐらいのバイク
です。まあ、でも20年ちょっと前ぐらいのやつで、はいはいはい、うん、長いお付き合いになりますからね、
はい、
そのマコノさんのメッセージちょっとまだ続いてまして、え、年明けにテレビが壊れて映らなくなったので、うん、試しに何日間テレビなしで生活ができるかという、うんうんうん、テレビデトックスに挑戦した結果、うん、5日で挫折通称しまして、うん、え、家電量販店に行きましたと、うん、テレビデトックスどれぐらいの期間我慢できそうですか。
よスマホはスマホを
そうですね、スマホがあれば
別に、
いや
まあ我々ねちょっとやっぱりあの、うん、YouTube のチャンネルもやってたりするから、はい、テレビあのテレビなくてもまあいいかなって思いますよ、はい、多分
アニマルプラネット見ないとか野球の中継見ないとかぐらいの感じですか。
野球もだって
スマホで見ればいい、
スマホで出てきますからね
見れますね、はい、だけどあの大画面でしっかりテレビとして見たいとか、うん、地上波を見たいとか、なんかそういう
地上波も別に今見たいものがあるかじゃないんですよ。なんとなく朝は、
はい、
そのニュース系とかワイドショー系とか、うんうん、夕方もまあその夕方のね、ああいう時事的なものだけをつけてるだけで、
はい、
じっくり座ってほうほうはぁーっつって言ってることないですから、
ないですね。
あとはもうなんとなく深夜もボケーとつけてて、
はい、
あ誰か出てんなみたいなぐらいなんですよね今。
確かに
でしょ、
全然
で、あとはもうやっぱりねこれもねこの間喋ってたのが、はい、早く春に来てなってもらわないと、
はい、
野球が
やっぱそこなんですね。
やっぱね2月に入ると今度キャンプのテレビがあって3月に入るとオープン戦が入ってっつって、はい、そうなるとどんどんオープン戦とかで野球の中継、そしたらメジャーリーグベースボールもやっぱり夜中じゃなしに朝方、はい、あるんですよ。
ああ、そうなんですね。
こっちへ行くともうあの11月いっぱいまでふんだんにもう野球でずっと野球を見てられるんで、
基本ずっとじゃあもうそれがついてるっていう、
ええ、そうです。でその合間に今年はねフランスオリンピックだったりもあるんで、
あ、そう今年か、
今年ですよ。なのでもうそういうのもねあのこっからです、もう2月3月からですね。
忙しいですね。
だからね12月1月ぐらいは一応この、うん、なんていうんですかテレビデトックスに近い
ちょっと違う、あ、まあ、今ね、はい、一応ね休憩中、
そうですそうです、
デトックスはデトックスだけど、
フランスオリンピックなんか楽しみですよね。私はブレイキンね、ブレイクダンスですね、あれをちょっと楽しみにしてますね。
でも本当芸術系のものって、
うん、
争いの明確なラインがないから難しいですよね。いや、まあ、
見る側がね、
はい、誰が審査員かによって点数変わってしまう、う
ん、ただやっぱり明らかにこの人とこの人だったらこっちの方がすごそうだっていうのは分かるじゃないですか、
うんうんうん、
ただ同じ同レベルの金メダルか銀メダルかが我々の目でも分かるかっていうのはちょっと点数じゃないですから、
難しい。ブレイキンとかだってもう動きも速いし、
うんうん、
一般の人がこうやってこう見てて、
うん、
おこっちの勝ちやなみたいなのは
なかなかね
難しい、うん、そのダンスの大会で点数がついてるのは私見たことないのね、まだ一度も、ね、どういうところで点数つけるんだろうとか。
だからスケボーとかもね、
うん、
あの解説の人が大変じゃないですか。
いや本当に思います。
うわ出た69とか
そ
こにコミュニケーション
で
18-100-20
はい、スケボーもだし、
スケボーとかも ね
ハーフパイプとか
も、ハーフパイプも
なんとか航空とか言われても全然わかんないから、
あこれ3回ひねりがどうのこうのって言っても、
なんかそうスローになってくるくるくる、うん、あーここで左が入ってあー、うん、みたいなのもあります。
3回半でもいやこれ3回じゃねえみたいな、もうこれは半が何だったのか、
ね、
これが1回転なのか、まあ、ちょっとね我々見てても分かんない、
難しいですよね。
だけどもう着地してガッツポーズしてるから、
うん、
すげえのをやったんだなと目標以上のことができたんだなっていうのは分かりますよね。
そうですね、そういうなんか厚さとかはもちろん伝わってきますけど、
でこっちはうまいなと思ってても向こうがなんか首かしげてるやつがあったら、あできなかったんだな何かがっていうね。
そうですね、何かがね、
うん、
ちょっとここでミスみたいなのが響いたりしますけど、
うん、だそれは分かりづらいけど、やっぱりねバスケットだサッカーだ野球だって点が入るものは、
はい、
もう分かるもんね。
そうなんですよ、うん、
だから団体芸は結局全員が活躍してなくても、
うん、
やっぱりピースにはまれば メダルがもらえることもある。だけど
驚きですよね。
そう、個人はやっぱりその人オンリーですから。
いやーでプレッシャーもすごいだろうな。タフですよね。それこそ若い子たちが多いじゃないですか、うん、
そうよ。10代も
日本代表で生かされるだけでも絶対大変なのに。
いや本当ランドセル背負ってるような。
そうですよ。
子がなんとかスクリュー、なんとかコークとか
なんとかスクリュー
120とかって言われても嘘でしょみたいな、
ねえと思ったら。
もう我々今から始めるわけにはいかないですから。
股関節が
股関節どころかあんなもんもう冗談じゃない。ね、コストコのあのカゴの上に乗るのも危ないと思う。
どうやってカゴ、なんつうの、そもそもダメですよそれ。
でしょ、
はい、
そ
う危ない、ダメです。
でも怖いのに
気をつけてください。そんなことしちゃダメですけど。
カスコって言うんですけどね、アメリカでは。
あ、そうなんですか。
カスコ、コストコっていうのは日本だけですよね。カスコ、
カスコ、普通に読んだらカスコってことですか。
そうですね、カスコ、カスコ。ハワイの時はカスコって言わないと周りが反応しなかったね。
コスコ行ってって言われても、うん、
コスコ通っても、ファイカスコ、カスコ、おー、カスコ、
カスコ。日本のカーとかアーとか、うん、オーってアイ、アエイオウ、うん、難しいですね。
難しいですよ。だからやっぱり3歳までに2000時間
、うん、そっか、
1日2時間。
今日から頑張ります。いっぱい流しとかなくちゃ。さあでは続いていっちゃんからです。山さん、ちかげちゃん、こんばんわんこ。
こんばんは。
先日会社の新年会があって行ってきました。そこでいきなり専務が一発芸とか特技がある人と言い出して、うん、運悪く自分が専務と目が合って振られてしまい、うん、過去の体操部経験を生かして、うん、三点倒立なる一発芸をして驚かれました、
うん、あ、いいじゃないですか三点倒立。
いや山さんはこういう、うん、その立場になったら何をしますかと。芸人さんなんでっていう。
いやこれね、私たち極楽とんぼとしても一発芸っていうのはしてきてないんですよ。
でも
だからなんかやってよ、ギャグやってよとかって
言われそう、
言われるじゃないですか、はい、そうするとどうやって回避してきたかっていうと、うん、いやもう僕らね一発芸とかギャグとかをやってきてないんで、こっから、まあ、今日1時間2時間今からご一緒させていただきますけど、うん、その人となりを見てください。面白いことは必ず出てきます
から、ね、めっちゃハードル上がるじゃないですか余計に、
はい、僕の人となりを見ててくださいってっていう言い方に変えるんですよ。一発芸なんかやってよ、なんかやってよ、お笑い芸人でしょとかっつって、
絶対言われそうですもん。
待ってください、今日の人となりを見ててくださいおのずと面白いところが出てきますんで、
それはもうそれ
興味を持って見てくださいって
そしたら、まあそうか、じゃあ楽しみにしとるなみたいな感じになるんですね。
なりますね。
大変、本当芸人さん
だから、うん、本当逆にね、持ってる人が羨ましい。
あ、それがその、まあ、一発やみたいな人でも、
いやもう
出だしでどうみたいな。
小島よしおくんの
あの人すごいですね。
そんなの関係ねえなんてもうね一回ブレイクしたものがまたブレイクだっつって。
あれもじゃあ初代は何年前なんですかね。
7、8年前ですよ。
へ、すごい時間経ってる感じ。
もっと前か、
多分もっともっとだと思いますよ。
2007年ぐらいですよね。
そんなとしたらもう15年。
はい、
私去年イベントご一緒しましたけど、
でででででででででピエーウィーですよ
今の小学生とかにもバカウケですもん
ね。いやそうです、
知ってんのみんなみたいなこと思うんですけど、うん、
今の子の方がすごいみたいな。でこのままね、竹山くんとなんか一緒になって、
カンニングですか、
カンニングの竹山くんと一緒になった時に、はい、山本さん今ねうちの事務所でね、とにかくね小島よしおがさらに大ブレイクしてるんですよっていうのは、去年のね春ぐらいかな夏ぐらいかな一緒した時に、でまあ、どこのイオンモール行ってもそういう商業施設行っても子供から何かバカみたいに集まってるんですよって、竹山くんが動画を俺に見せてくれ
る、はいはいはいはい、
マジでっていうぐらい集まってた。
もうあの吹き抜けとかのところに人がブワーっているやつですね。
だからもうあの今サンミュージックでは 小島よしおが一番だっつって。
すごい。多分その今の世代の若い子が受けるのはもちろんですけど、
う
ん、親は親で自分のブレイクの時があるから一緒にみんなで行って楽しいわけですよね。
そうそうそう。んでもう子供はもう大合唱でしょ。
そうそうそうそう。もうなんか割れ、うん、どこのスーパーアーティストが来たんだぐらいの感じで。
そうですよ。
すごい。
ああいうのを考えないとなっていうけども考えよう。そんなの関係ねえに続く。でも、はい、小島よしおくんは逆になんか YouTube でね、子供、あの人早稲田かなんかでしょ、早稲田で頭が良くて子供に教える YouTube の勉強のなんか動画かなんかが
野菜のやつとか、
うん、もうそれもバズってるんでしょ、子供の間に、はい、で子供の間そういうのを入れといてそんなの関係ねえを言うからそっちも見るしこっちも見たいしで、もうだから小島よしお崇拝してるんです
よ。あがめられている、
うん、
すごいですね。本当だ、去年も家の近く の、うん、ショッピングモール来たなと思ったんですけど、うん、今年もまた呼ばれてますからね。
そうでしょ、だからもうこれもう繰り返すだけですから、
はい、そうです、もうおかわり、
もう新成人じゃないけどどんどん小学生はまた入れ替わるし、
そうそうそうそう、
ね、
すごいんですよ。
いやいいと思いますよ、去年も来たからちょっともうギャー言って、
そう、間違いない集客力みたいな、
そんなの関係ねって育って、恋をする世代になって一回小島くんを去るんですよね。何やってたんだ俺みたいな。
ああ、もうあのね、裸 で
青春期をね、
はいはい、
今度迎えて、うん、今度ね、結婚してお子さんができてその子供にそんなの関係ねえをまた見せるとギャー言い出すんです。その時小島くんももう60ぐらいになってそんなの関係ねえって、60になろうがそんなの関係ねえって言えるんですから。
すごいですね、
そんなジジイってなるんですよ。
いやでも子供たち何がヒットするか分からなくて、うん、それこそうちの娘は山本さんがコラボでやったパーフェクトヒューマンが大好きで、
あ、
こうやって踊るんですよ。
なるほどね。
で普通に首こうやって一生懸命言って、うん、パーフェクトヒューマンって言えてないんですよね、
うん、
タイガーニャーみたいな感じなんですけど、うん、それを昨日の夜もやってましたよ。
あ
急に急に踊り出すのこうやって、
やっぱりなんか分かりやすい動きなんでしょうね。
多分そうだと思います、うん、でも彼女はパーフェクトヒューマンやるのはこの人だと思ってますけど。
その人のこの人だって思わせておいてください。本物を見せないでください。
でこの人こそ
オリエンタルラジオを見せないで育ててください。
だから多分山本さんに会ったらスーパースターが来たと思って、
うん、そう思わせましょう。
多分そうだと思います。
藤森には合わせない
です。そうです、
まあ、あっちゃんですけどね。
そうそう、あっちゃんね、
ウイングを出してるのは。
そうそうそうそう、うん、あれもなかなか盛り上がっております、ね、はい、いつもありがとうございます。では続いてミミズの軍艦さんからです。スペシャル番組は奥様の西野美希さんが出演されるんですね、うん、楽しみです。ちなみに山本家では朝の出勤の際に玄関ではどんなお見送りがありますか、行ってらっしゃいのチューとかしますか、うん、とのことです。
そんなまあ当たり前じゃないですか、キスですよ、キス
必ず、
もうキスしかないですよね。
わかんないじゃないですか、
キスですよ、
必ず
されてますよね、キス
起きてれば。
どういうことですか、
寝てる場合があるんで。
いやいや、もうキスですよ。
そうですね、ハグして娘もみんなそういう感じですけど、あ、これはそれこそ欠かさない、でもちゃんと
絶対それが、
あ、いいですね、
それが一番ですよ。
素敵素敵。じゃあ
皆さんもしてますよね、当然。
あれ、
FM 愛知の、うちの
うちの
若尾さんは、
若尾さん今そういうの聞こえ、多分聞こえないです、そういう
マスクしてるから分かりづらいですけど、してるんですか、
してるんですか、
グ
ー、あー、え、本当にしてるの。ちなみに博士は絶対しないですよ、
うん、あ、タニ、
あ、タニさん、タニさん来た。
タニアンは毎朝行ってきます。で奥さんとキスは、
ちょっと待って、
今行ってきますがない、
ない
ということは、いないってことですね、玄関、
ね、寝てるってことですね、多分ね、奥様まだ、
ああ、
あ、奥様のが先に出る、
ああ、だから 行ってきますのキスとかそういうことはもうそういう行事はない。
結婚した当初はあったんですか？
当初は当初もない、ずっとない。
なんで結婚したんですか？
まあそれだけで結婚じゃないですから。
あ、そうかそうか、ごめんなさいごめんなさい。
それはもう犬飼 D にも聞きましょうよ。
あ、そうですね、
当然あるでしょ。
はい、
ない。
一番記憶にある近しい時はいつですか？
うん、行ってきますの、
すっごい考えてますよ。
10年前に、
だから
10年前に行ったきりまだ帰ってないってことですよね。そうですよね。
そういうこと、家で
出張に出て。
でもお子さんいらっしゃるから。
まだただいまじゃないん
です。先生もう帰ってきてます。帰って
まだただいましてないんです。
お子さん、お二人、いらっしゃるから、うん、もしかしたらそこと、あ、パパ行ってらっしゃいみたいな、おかえりみたいなゲームしてます。あら、
だからキスはなくても、はい、子供はできますから。
そうです ね複雑。あ、ってことはまだまだ新婚ほやほやに一番近い、
うん、
ガミちゃんがいるじゃないですか。
ガミはもちろん毎日ハグだけ。
あ、でもハグはするんですね。行ってきます、おかえりなさいも、うん、あー、いいですね。やっとなんかそれっぽい話が聞けました。このあれワンラブ系の、まあ、あの FMH とかの大人みんななんか全然愛情
深くないんで、やっぱり照れちゃダメですよ。照れたらダメです。もっとなんていうのかな、もうここはヨーロッパだと思うぐらいね。ヨーロッパですよ、
ブチューみたいな。
うん、もうフランスぐらいだみたいなね。
あら、いいですね、山本家幸せいっぱい。
オフランスでラフランスみたいな、そういう感覚で行った方がいいんじゃないですかね。体型は用なしにみたいになっていくけどみたいな。
大事です、それは、ね、それも愛情の形ですから、
ね、
お互いね、
いいじゃないですか。
家の中ではそういう感じですけど、
キス&ハグですね。
今までもしてください。お外でも絶対手はつないで歩くとかありますか？
それはないですね。
それはしないんだ。
うん、
へえ、うん。基本離れて歩く。
いえ、別に離れてはないですよ。
こう腕組んでとか。
ああ、時と場合ですかね。
へえ、うん。いやでもずっとこの1年でも仲良くやってらっしゃるということ。
まあ大体そうなんじゃないですか、この1年2年が。
この1年2年が
1年2年でそうなりますかね。
いや、まだ大丈夫だと思います、
うん、
はい。
まあ、その辺ちょっと分かんないですね。人それぞれの時の流れがありますから。、
はい、今日ね、いろいろ聞きました、ね、
自分の物差しを人に当ててはいけない。
間違いない。
人の物差しを自分たちに当ててはいけないっていうね、
はい、間
違いない。物差しの美学ですよ。
なんでこの話になったの、うん、よく。ちなみにゆっぴょんさんからは、
うん、
2月4日のスペシャル回楽しみにしていますと、
はいはい、
奥様もご出演、どんな感じになるんでしょう。
2
人でモノマネ対決とか、あとマジカルバナナみたいなゲームをやって2人の感性が似ているのかどうかとか知りたいですね。
いやいやいや、
なんていただきました。
いいですよ、全然ね。
でも似てます、どうですか。
似てないんじゃないですかね、その辺。だって31違いますから、これ似てたら。それはどっちかが寄せることはできても、
あ、確かに確かに
寄せきれないでしょ。
そっか、なんでそれするんみたいなのももう生まれてきてますか。
寄せきれないと思いますよ、いろいろが。なんでそれするんの連続じゃないですかね。
でもそれが31個も離れてると、
うん、
かわいいね、よしよしで、
うん、まあどうでもいいやと、まあまあ そりゃそうだみたいな、そりゃそうだよねみたいな感じになるよね。
やぼうさん、
ん
その一言は言ってはいけない一言です。
なんで、どうでもいいっていうのはそういうことではどうもならないっていうことじゃないですか。
それはそれっていう、うん、まあ、そういうもんだろうってするってことですね、
うん、そうですね。
なるほど、うん、まあ、皆さんどんな感じになるのか、
うん、
2月4日、
はい、
もうすぐですっていうか、うん、
明日んですが、
むしろ今日、うん、今日です。
今日、むしろ今日
日付変わってるから、
あ、
今日
終わったんだ。
あれ3日の24時から放送してて、今まだ1時前なんで。
ああ、ですよね。
今日の、
だから今日ね、
そう、夜7時、
うんうん、っていうことね、
になりますから。
はいはい、はい、
そうです。
だから今終わってそのままずっと起きてれば18時間後に始まるってことですね。
そういうこと、そういうこと。なんで、どんなご出演になるのか、
はい、
楽しみにお付き合いいただきたいと思います。
お願いします。
ヨークシャテリアにポメラニアン、シーツーキャバリアミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワン、にゃー。
さあ、という間にエンディングとなりました。今週いかがでしたか？
咀嚼音ね。
そうです、
あんなに早く当てれるとは。
そうです、はい、早すぎましたね。ちょっとなかなか救ったとか言っちゃったからいけなかったな、ではノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は、
ラジオネームアモモンチッチさんです。おめでとうございます。
サイン入りステッカー届くの待っててください。そしていよいよ、明日と言いますか今日、このあと同じ2月4日の19時ですね、午後7時からの1時間、この番組の300回突破記念のスペシャル番組が放送されます。ゲストは山本さんの奥様、西野美希さん、ついに登場ということで、ぜひ皆さん楽しみにお付き合いください。そしてこの番組ではいつでもあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。じゃあ山本さん、おしまいに一言。
皆さん、 FM 愛知で18時間後にお会いしましょう。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラー、ワンラブの提供でお送りしました。